あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。
君が笑えば僕も笑う。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけましたら嬉しいです。また、ぜひぜひ最後までお付き合いいただきたいと思っております。この番組での基本的な内容は、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、DV、モラハラ、パワハラ、この連れ去り、精神疾患、依存症、人権等々、世の中の理不尽さに対してのハラスメント専門の心理職としての私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしています。またハラスメントを踏まえた子どもブランディングというしつけ不要の新しい子育ての、提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ暗い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、起死念度や生きづらさに向き合う川口さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
なれるんだ、いつも笑顔、ありがとう。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
ありがとうございます。それでは川口さんにご登場いただきます。川口さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
じゃあまずね、川口さんの方から自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、有限会社川口っていう会社で、布とかフィルムの裁断加工等を、しております。あと、別会社で、就労継続支援 A 型作業所の方を経営しておりまして、障害を持った人に、技術や、知識を蓄えてもらって、そこで継続して、雇用する、もしくは転職して社会に出てもらうっていうような活動等を、仕事としてしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。本当にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ね、実は川口さんは、夢の種と縁がある方なんですよね。は
い、そうですね。商工会議所の青年部であったりとかで、いろんな人とこう繋がっていった時に、はい、夢の種の代表の方のお話を聞かせていただく機会が何度もありまして、大阪の門真の方で、はい、代表の講演聞かせてもらって、一緒にお酒飲んだりとかっていうふうなことを、はい、何度かさせてもらったことがあります。はい、
そうだったんですね。いつもお世話になっております。今日はそんな川口さんにお越しいただいたわけなんですが、私とこう、初めてお話しさせていただいたのが1年前ぐらいでしたかね。
はい、そんな前ですかね。
ね、クラブハウスの私のね、はい、ルームにお越しいただいて、その時にもこういった生きづらさの話とか、はい、多分させていただいたかなと思うんですけれども、
はい、
先日またねお越しいただいて、本当に久しぶりにお会いできてすごく嬉しかったなっていうことを覚えてます。でまたね話が盛り上がって、私がやってることとか考えてることとリンクする部分がすごく多かったっていうのもあって、今回無理ってねラジオにも出演し依頼をさせていただいたわけなんですよね。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、ね、起死燃料やその生きづらさを抱えた方々のご支援、とかあと その起死燃料や障害についてないとの誤解や偏見をなくしたいという思いでクラブハウスとかをされているってお聞きしてるんですが、はい、クラブハウスの他にこう どんなところをこう使ってされているんですか。
もともとメインでやってるのはFacebook のグループと Facebook ページの方なんですね、はい、2017年に、生きづらさを感じて、どこにも吐き出すことができない人たちのグループの運営を知り合いから頼まれて、そこからスタートっていう感じですね。はい。
そうだったんですね。そっか。じゃあ、そんな川口さんなんですけど、その独自の、その自殺防止って言いますか、その生きづらさに向き合うっていうことの活動について、はい、またその川口さんの思いについて、はい、ジングルっていう音楽の後にね、はい、後半じっくりお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種
ありがとうございます。それでは後半では川口さんの思いや世界観をねたった30分という短い時間ではありますけれどもぎゅっと詰めてたっぷりとお届けしたいと思います、それではまた質問をしていきますね。
はい、
はい、加藤はクラブハウスで親子問題研究室っていうねご存知の通りのクラブをね昨年3月に、立ち上げまして1年4ヶ月経ったんですよ、でありがとうございます、保育士でもあり発達障害の療育の資格もいただきまして今はハラスメント専門の心理職としてモデレーターをさせていただいております。なのでゲストさんの子ども時代にとても興味があるんですけれどもね、まずそこら辺、どんなお子さんだったかっていうところちょっと教えていただけると嬉しいです。
今思い返すとあまり子供っぽくなかったんじゃないかなって自分では結構思います。5人兄弟で、僕4番目なんですけど、どっちかっていうとね長女とか、末っ子とかは元気に子供らしかったんじゃないかなって思うんですけど、間に挟まれてたんで妙にちょっと遠慮したりとか周りの顔色を伺ってたりとかそういうふうなことがあるくせに自己主張が割としようとするとかね、コミュニケーションちょっと下手くそだとかね、そんな感じ、今思い返すと自分の子供時代はそんな感じですかね。
そうなんですね、そういうこう主張をした時にこう、誰か受け止めてくれる人っていたんですか。
割と小学校低学年の時の先生がじっくり話を聞いてくれたんで、なんかね手挙げて発表するの自主的に発表するんですけど前に行くと喋れなくなったりとか
そうすると、
先生がじっくり待ってで発表できなくても後で話聞いてくれたりとかって、本当そう考えると1年から、3年生ぐらいまでの先生には本当待ってくれて本当ありがたかったなと思ってます、
そうなんですね。素晴らしい、そういう先生がいるとね安心してねいられますよね、そっか、そんな幼少期をね過ごされた川口さんですが、死燃料とか生きづらさを抱えて、 いらっしゃる方々としっかりと向き合いたいと思ったきっかけって何かこうあったんじゃないかと思うんですけど、はい、そこでとか思いっていうところを教えてもらってもいいですか？
当初は頼まれたから僕にできるのであれば、まあ、傾聴していきたいなと、まあ、障害福祉事業所をやり始めてカウンセリング傾聴の勉強もしたんで僕で力になれるんだったらと思ってやり始めたんですけど、実は僕の友達も僕今48歳ですけど、まあ、20年ちょっと前に亡くなってまして自殺で、そのことがちょっとやっぱ残ってたじゃないかなって今思うと。
ああ、そうだったんですね、うん、その時何があったんですか？
その時はね、今僕が言ってることと普段言ってることと真逆のことを言ってました、うん、死にたいとか消えたいとか言えてるうちは大丈夫やとか、
うんうんうんうん、
もっと頑張れよとか、生きたくても生きられない人がいるんだからお前はまだまだ大丈夫だとか励ましてるつもりで、結構ひどいこと今思うと言ってました。で、当時僕はその子が毎日電話してくるのが本当にちょっと鬱陶しくなってきてました。本当めちゃくちゃいい友達だったんですけど毎日電話してくるのが、うん、で、じゃあ今度飲みに行こうって言って約束を先延ばしにしたんですよね、うん、その何ヶ月か前であればほんなら話聞くわって今週末ちょっと会おうやって言ってたのに、じゃあ飲みに行こうって2週間後ねみたいな感じで言ったんですね。その時にどうもその日の晩にお亡くなりになってるっていうのを後から聞いて、あ、僕最後僕がなんかもしかしたら間違えたんじゃないかなってすごい思って、結構福祉の仕事をやりだした時に本当は彼にどういう言葉をかけてあげればよかったんだっていうのはすごい悩んで勉強しましたね。で、いろんな人に聞きました。
それはきつい体験ですね。でもそういうことがないとやっぱりこう普段生活してる中で、うん、自分にこう何かこう問題があるなら別として、うんうん、なかなかその起死燃料で他人の子を死にたいとかっていう気持ちにこういう、うん、向き合っていくなんてことは考えないですよね。
だから多分それがきっかけといえば一番のきっかけやったんじゃないかなと思ってます、う
ん
う
ん、
はい、
そうだったんですね。そんな風にしてお友達が、お友達に対してそういう風なこう対応で本当に良かったんだろうかって考えながら、生きてこられたと思うんですけれども、その、うーん、今その川口さんがその、はい、そういったね誤解とか偏見っていうの確かにあると思うんですよね、はい、それやっぱり私もなくしたいなって同じ思いなんですね。で、世の中には、どんな誤解とか偏見があるんでしょうかね、うん、
これ過去の自分に言いたい言葉なんですけど、死にたいっていう人はその時本当に死にたいと思ってます。たとえツイッターであろうがフェイスブックであろうが、そうですね、軽い気持ちで出したように他人からは見えるような言葉であったとしても、その瞬間瞬間は多分本当に死んでしまいたいとか消えてしまいたいとか自分がいなくなればいいなっていう気持ちになってしまってるけど、当時の僕は分からなくて、それを吐き出せるんだったらまだまだ大丈夫だよとかって思ってましたけど、いえいえ、今はそれ大丈夫じゃないから吐き出してるんですよ、
うん、
それを誰かがそうだねって今大変やねって聞いてもらえるんやったら、多分吐き出した気持ちがちょっとでも消えていくんでしょうけど、当時の僕みたいにまだまだ大丈夫とか、うん、他の人の方が大変だよとかっていう言葉でちょっと傷つけられるのがなくなればいいかなとはちょっと思いますね、
うん、そうですね。こういただいている資料の中で、 ネガティブが悪いという考え方っていうのはありますけど、はい、これはどんなふうにお考えですか？
もともと人間って失敗したらネガティブになりますよね。
はい、
ある道でこけてしまったとか自転車にぶつかったって言ったら次もまた起こるんじゃないかなって思うじゃないですか。思うからこそ、あ、ここの角では自転車飛び出してくるよねって思うわけなんですよね。基本的にネガティブなものの方が一番最初に自然と頭の中で出てくる。それを普段の僕たちはちょっとポジティブな方に変えていけるわけですよね。前にぶつかったから次はぶつからないように避けよう。けど精神疾患があったりとか、今なんでしょう、借金で追い込まれてるとか、いろんな追い込まれてる状況やと、あ、またぶつかるかもから進めなくなってるっていう人が多いと思ってるんですね。
ありますよね、うん、そうですね。
でネガティブ自体はもともと持ってる機能なんで仕方がないなと思うんで、そのネガティブを否定するよりは一緒になって、じゃあちょっとこうしたら状況変わるんじゃないかなとかっていうお話ができればいいかな。それなのにネガティブを言ってることを否定されると、ちょっと言った本人はすごくしんどいよねって思ってます、
うんうんうん、そうですよね。本当にこう、うん、なんていうのかな、こう状況をその、うん、悪くしたいと思っているわけでもないし、うん、もうどう、本人もどうにもない、どうにもできないところで、そういったこう発言が出たりとか、行動したりとかしてしまっているところに、やっぱり否定されてしまうと、やっぱどうしていいか分かんなくなっちゃいますよね。
だからそういうふうな形で、まあ、否定から入るんじゃなくて、うんうん、まずちょっと受け止めてくれる方から、うんうん、ね、お話が進んでいったら今より追い込まれてる人がちょっと楽になるんじゃないかなっていうので、普段こう傾聴させてもらったりとか、
うんうん、
っていうのをずっとやってます。
はい、うん、そうですよね。やっぱり否定というところで言えば、本当に私もさまざまな経験からこう否定をされ続けて、それでも苦しんで、もうガチガチにこう、あ、これもダメなんだ、あれもダメなんだ、自分って生きてっちゃダメなんだみたいなところで苦しんでいるのに、こう、死にたいってトロした時に、ダメじゃないって言われたらやっぱり苦しい、あの否定されているって、これまでこう否定されて苦しんでたところにまた否定されなきゃいけないのってやっぱりね思ってしまうので、そこをこうふんわりこう受け止めてもらえる人の存在っていうのは大きいよなって考えたことありました。
まあ、そんな感じに僕が慣れたらいいなと思って、こうちょっとね、いろんな人のお話を聞かせてもらって、
うん、ねえ、本当にこう川口さん優しい方だなっていうことをすごくね感じます。
うん、ありがとうございます。
あともう一つ、その、うん、障害を抱えた人とか、うん、その特にその精神疾患の人に、はい、頑張れと言ってはいけないという誤解っていうところについてちょっと、はい、お聞かせ願えればと思うんですけど。
そうですね。まあメディアの方で、例えばうつの人とか、いろんな人に頑張れっていうのをやめましょう、追い込みます。その人のことをしんどくさせてしまいますっていうのが、一時期いろんなメディアでこう言われてたり、まあ福祉の教科書にも書いてあったりとかしたんで、頑張れっていうことを言ってはダメだっていう話になってるんですけど。
そうですね。
そうするとその人結構頑張れなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
だから僕はその頑張れって言ってはいけない時期があります、うんうんうん、本当どん底のとこに言われたらこれ以上どうやって頑張ればいいんだって思うと思います、うん、条件としてはお互い信頼関係ができてる、で、どん底からちょっと抜け出そうとしてる、で、そうですね、いつどういうふうに頑張ればいいのかを明確に伝えれる。そしてそれに対して僕はこういうサポートができるよって。そのサポートが例えばお話聞いて横に寄り添うよぐらいでいいんですよ。現実何かしてあげることなんてほとんどできないと思う。この4つがちゃんと伝えることができたら、 頑張れって言ってもいいし、もうだって加藤さんかってそうじゃないですか、ほんまにしんどくても頑張らなあかん時ってあるじゃないですか。
ありますね。
今日は休んではダメだって、なぜならラジオ収録の約束してるからってあるじゃないですか。
ありますね。
その時その30分1時間だけは笑顔でいかないといけないってあるじゃないですか。けどその時ってどうしようもないけどやっぱり頑張らなあかん、じゃあ1時間だけ頑張ろうとか、サポートしてくれるスタッフさんがフォローしてくれるから大丈夫だとか、いろんな理由があってその1時間だけ頑張れるじゃないですか。
そうですね、
はい、そんな感じでちゃんと条件さえ揃えば今は頑張る時期だよっていうのを伝えてないと、
うん
うん、なんか僕は逆に真綿で首をどんどん締めていってその人のことを追い込むようなことになってるんじゃないかなって思ってるんです。
確かにね、そうですよね。その人の今の状況をしっかりとこう見てあげて、今こういう時期だよねって、だからあえて頑張れって言うよって言える人の存在って本当にありがたいと思いますね。まあそんな、ね、いろいろお話をね、聞かせていただきましたけれども、これまでね、川口さんもこういう活動をしていて、はい、大変なことも、こちら先ほどお話聞かせていただいたこともね、含めてあったと思います。でも、これまで、そんな大変な中、こう乗り越えて、今まで来れたのはね、何か大きな助けがあったからなのかなと思います。なので、川口さんがこの世で一番感謝を言いたいという方に向けて、ありがとうっていう、その気持ちをね、3分間で伝えていただけますか？
はい。
お願いします。それでは川口さんのありがとうコーナーです。
ありがとうございます。ですね、僕がありがとうを伝えたいなと思っているのは、同じ経営者っていう立場で、そして、森口門真商工会議所、青年部の YG に一緒にいて活動してくれた、松園さんっていう方なんですね、うん、彼になぜありがとうって言いたいかっていうと、僕がこの傾聴のことをやってるのをすごい応援してくれるんですよ。で、僕ちょっと悩んだこともいっぱいあるんですよ。実際本当にこれずっとボランティアでやってていいんやろうか。じゃあそれ彼は、いやボランティアでやるのもいいけどお金も取ってもいいんだよって否定せずに、道が複数あることを教えてくれたり、うん、僕が今度逆に、それは自分も家庭のことがあるんでサポートしながらお金が欲しいなって、お金の部分のことが頭をよぎってくると、ちょっとそれおかしくないかって怒ってくれるんですよ、ね、そうやっていつもね、適切な距離取りながら僕のことを認めてくれたり怒ってくれたり修正してくれたりする彼がいたおかげで、まあ経営もそうですし、ね、夜傾聴してるのとかでも本当に大事なことやから頑張れよって声かけてくれる、その松野建設の松野社長がいたおかげで僕は本当今までブレずにあまりやってこれたなっていうのがあって、本当いつも感謝して、他にも経営者おるんですけど今日一人やって聞いたんで、彼が一番やなと思ったんで、はい、彼には本当いつもありがとうございます、あなたのおかげで僕ブレないで一つのことをちょっと続けていけてますっていうのを伝えたいなと思ってますって言ってもまだ2分ぐらいしか経ってないですね。そうですね。なんか自分の立ち位置を思い出してくれるっていう人がそばにいてくれて、なんかね、ちょっと飯食いに行ったりとかもあるんですけど、ちょっと僕の考えがおかしくなったり気分的にしんどいなっていう時にちょっと寄ってくれたりとかする、彼には助けられてきました。このコロナの時もそうですし、5年間ぐらい、もう今はちょっとそれぞれの活動をしてるんであまり会わなくはなりましたけど、自分がしんどくなったりブレてるなとか思ったら 彼にちょっと電話して思いを聞いてもらったりするのが多い。本当大切な友達であり、まあ、尊敬する経営者の一人です。はい、大体これで3分ぐらいかなと、はい、
ありがとうございます。川口さんのありがとうコーナーでした。はい、ありがとうございます。ね、いろいろ聞かせていただいてますけれども、たくさんあったはずの時間がもうないっていうことなんで、寂しいんですけど、エンディングに移りますね。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。ね、いろいろお話を聞かせていただきましたけれども、出演されていかがでしたか？短かったですよね。本当に。ごめんなさい。本当にちょっとだけ。
30分って本当短いんですね。
そうですよね。はい、うん、ね。ぜひまた来ていただけたらと思います。ね、最後にちょっとこうリスナーさん聞いている方々に、はい、何かこうメッセージがあったらいただけますか？
もししんどそうな人がいて、もしそういう自分にとってはネガティブで受け入れがたい言葉を言ってる人がいたとしたら、触らないでください。受け止める人が受け止めますんで、攻撃しないでください。それだけでも助かります。で、今ネガティブな気持ちがある人、外に出してください。出して受け入れてくれない人がいたとしたら、その人のことは無視してください。受け入れてくれる人がその時受け入れてくれるって、また受け入れてくれない友達も自分とどっかですれ違ったり交わったりするんで、あの人は受け入れてくれないから嫌な人だって思わずに、今はちょっと距離を置こうって思ってもらえたら、お互いにとっていいのかなって思うんで、そんな感じでよろしくお願いします。
そうですね、すごくね、大事なことだと思います、ね、ありがとうございます。これからも皮脂燃料、生きづらさっていうところをね、川口さんと一緒に私もこう大切に大切に見つめていきたいって思います。本当にありがとうございます。
貴重な時間ありがとうございました。
ありがとうございます。夢の種専用の私のフェイスブックページの中で次回のお知らせとか、ゲストさん情報などを上げております。ぜひ見ていただきたいと思います。さて、次回は9月第1週第2週は虐待後遺症について、子どもブランディングの考え方を通してお話ししていきます。いつも原稿を書くときは変わるというね、噂の題して、暴力のある家庭、ない家庭、子どもブランディングの、パパママの大事な10個は、パパママ子どもみんなの精神を守っていく子育ての方法です。誰にも、自分の尊厳を脅かされない権利があります。本当、間違えてほしくないのは、子どもブランディングでは子どもだけのための子育て法ではなく、パパママもその心をしっかりと守っていきます。誰もその存在を、ごめんなさい、これは、海外在住の日本人のママさんにも好評をいただいています。これ一個一個逆を考えていただくと分かりますが、機能不全家族あるあるがそこにあるんですよね。この違いについて、また全力で解説していきたいと思います。保育士心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターであるハラスメント専門の心理職として、すべてのパパママ子供に愛を込めてお送りします。そして9月後半はゲストさん登場です。子ども虐待防止策イベント in 東京とか2022代表、相葉真澄さんです。お楽しみに、ぜひ聞いてくださいね。さて、本日は30分お付き合いくださいましてありがとうございました。ぜひまた来てくださいね。それではまた来週。君がその足踏み出した時、新たな